それではお読みいたします。五十節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちめいめいの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポント、アジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。聖霊降臨と題しまして、高橋牧師に説教をお願いいたします。
皆さんこんにちは。今日は五旬節の日というふうに呼ばれています。イスラエルには紀元前1400年の頃からモーセによって定められたと言われている大切な3つの祭りというのがありました。イスラエル民族が約400年間エジプトの地で奴隷として苦しんでいた時に、神様から使わされてきたモーセという人が、そのエジプトを出て約束の地カナンと呼ばれる今のイスラエルの国へ向けてイスラエルの民を導いて出発した、そのことに始まりました。そしてその3つの祭りという第1には杉越の祭りと呼ばれる祭りがあります。神様はモーセを通してエジプトの王パロにイスラエルの民を去らせよと告げられました。しかしパロはそのエジプトの国内から奴隷としてのイスラエル人の労働力を失うことを承知しませんでした。神はナイル川の水を血に変えるという災いをはじめとして、エジプト全土にわたってカエルを満たす災いとか、アブの群れや激しい疫病、あるいは種物、腫れ物ですね、ヒョウ、そしてイナゴ、また暗黒などのさまざまな災いを下されましたが、かたくなな彼の心を変えることはありませんでした。最後の10番目の災いとして、神様はエジプト国内のすべての初子に死を与えるということを宣告されました。これはすべてのエジプト人はもちろんのこと、その家畜にも及ぶこと、そしてパロ王の子供でさえも例外ではないということでした。しかし神の言葉に従う者に対しては、イスラエルの民をはじめエジプト人にもその災いを受けることなしに過ぎ越していくことができるという救いの道を伝えてくださいました。その月の10日ですが、 家族ごとに一頭の子羊を用意してほふり、その血を家の二本の門柱と鴨居に塗ること、そしてその夜その子羊の肉を火に焼いてパン種を入れないパンに煮がなを添えて食べること、それを命じられました。まあ、神の言葉に従って聖書には出エジプト記12章の23節というところにこう書かれています。神の言葉に従って子羊の血を門柱と鴨居に塗ってある家には災いを下さないで過ぎ越していく、そういう命令とそして約束でした。これを守らない全ての者に対しては神様の裁きが及ぶということなんです。これは後の全世界に臨む最後の審判と言われるものの一つの象徴でもあるというふうに言われています。それはどういう意味でしょうか。エジプト全土に及んだ神の裁きである死の災いのような災いが最後の審判によって全世界に臨もうとしているということを告げています。すべての人類にその行いに応じて神の裁きが訪れるという意味です。しかし神様は同時にその災いを逃れるための救いの道というのも用意して神の言葉に従うようにと警告していらっしゃいます。子羊の血とはヨハネの福音書1章29節で神の子羊と呼ばれたイエス・キリストがあの十字架で流された血を象徴しています。また門柱やその日本の門柱や鴨居に塗られた血というのは神の言葉に従った信仰の証を意味しています。奴隷状態であったそのエジプトの地から救出されるために過ぎ越しの祭りという出来事を記念するのがこの3つの祭りのうちの第1番目のものということが できます。そしてエジプト全土に及んだその災いからの救いというのは過ぎ越しという子羊の血でしたが、全世界に臨もうとしている災いからの救いというのはイエス・キリストの十字架によって成し遂げられました。この祭りの時期というのが今の太陽暦で言えばこの3月から4月の季節にあたります。現在私たちはこの時をイエス・キリストの受難と復活の時として記念しています。そしてその3つの祭りのうちの第2の祭りというのはこの 50日後に行われた7週の祭り、すなわちギリシャ語ではペンテコステと呼ばれる祭りでした。これはギリシャ語で50ということを意味していました。でこの日は小麦の刈り入れの最上の初穂をもう神様に捧げる祭りでもありました。神様の豊かな恵みを受けて与えられたその収穫の初穂を捧げる感謝の祭り、そしてこれは出エジプト記の23章の19節にこの初穂の捧げ物に対してこういうふうに書かれています。あなたの土地の初穂の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。この祭りの時期は今で言いますとちょうど今頃5月の後半あたりになると言えるでしょうか。そしてこの3つ目の祭りというのが刈り穂の祭りと呼ばれている祭りです。でこの祭りは私たちの季節で言うならば9月の下旬から10月にかけての祭りになりますけれども、イスラエルの人々はこの祭りの初めの7日間を、木の枝、大枝、あるいは夏目ヤシという木の小枝で作った仮小屋、仮用と呼ばれるものに住みます。でこれは聖書の中でレビ記の23章の42節43節のところに書かれているのですが、あなた方は7日間仮用に住まなければならない、イスラエルで生まれた者は皆仮用に住まなければならない、これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出した時彼らを 借り用に済ませたことをあなた方の後の世代が知るためである。私はあなた方の神である、というふうに書かれています。レビ記の23章42節と43節です。以上3つのこと、今でもイスラエルで祝われている3つの祭りと言われるものです。そして本日のそのペンテコステ礼拝というのは、出エジプトした際、エジプトをした際に、今ではイエス・キリストの十字架と復活を記念する杉越の祭りから50日目に祝われる、この3つの祭りのうちの第2番目の祭りでした。ペンテコステとは、先ほども言いましたようにギリシャ語で50ということを意味する50日目の祝いです。そして当時の敬虔なユダヤ人たちは、当時の世界中からこの祭りのためにエルサレムに来ていました。そしてイエス・キリストの弟子たちもこのエルサレムで一箇所に集まっていたわけです。第2に、弟子たちの上に聖霊が下られた、その箇所を見てみましょう。使徒の働きの2章の最初のところにありました。この五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。2章の1節2節。誰も予期していなかった時に、突然にその大きな音が辺り一帯に鳴り響いたわけです。そしてそれはどうやらそのエルサレムの町全体にも響き渡るほどの大きなものだったのではないでしょうか。弟子たちが集まっていたその家だけではなく、通りを歩いていた人たちをはじめとして、かなりの範囲にいた人たちがこの物音を耳にして驚いたようです。この彼らのいた家と言われているのは、おそらくそのイエス・キリストの弟子たちがいつもこう集まる時に使っていたこの家の屋上の間と呼ばれるところかと思われています。使徒の働き1章の13節にはこう書かれています。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。そしてしかも1章の15節を見ますと、そこには120名ほどの兄弟たちが集まっていたとも書かれていますように、この部屋は相当広いものだったということがわかります。さて、ところがこの時、音ばかりではなくてもう一つの不思議な現象が起こっていたんです。2章の3節を見ますと、また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったと書かれています。不思議なその炎のようなもの、しかもこうよく見ますと、どうやら人間のこの舌のような形に見えるもの、それがこう天から下ってきて、そこにいたイエス・キリストの弟子たちの上にとどまったということなんです。そして2章の4節を見ますと、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したと書かれています。この2章の6節を見ていただきますと、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまったと書かれています。つまりそこに集まってきた誰もが、耳でもそして目でも何事かは分からないけれども、何かただならぬ出来事がそこで起こっているということを認めざるを得なかったようです。2章の7節8節を見ますと、彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。 イエス・キリストの十二弟子と言われた人たちのほとんどは、そのイスラエルの中でもずっとこう北の方に位置するガリラヤ地方の出身者でした。その身なりの特徴、あるいは言葉の訛りというのは、他のユダヤ人たちにはすぐこう見分けがついたようです。そして私たち命名の国のここで話すと言っていますけれども、9節にはこの集まってきていた人たちの多くの群衆が住んでいる、地域の名前というのがそこに挙げられています。最初の方に挙げられています 地名としてパルテア、あるいはメディア、エラム、メソポタミアなどというのがありますけれども、これらはそのイスラエルの国から少なく見ても900メートルほども北に、あるいは北東の方向に行った、そういう地域の名前です。その後に名前が挙がっていますけれども、カパドキア、ポント、アジア、フルギア、パンフリアなど、そういうところもやはりこうエルサレムからはどう見ても700キロあるいは800キロも離れている、そういう遠い外国。そしてその地方の言語といわれるもの、あるいは方言といわれるものは、イスラエルで話されている言葉とは全く違っていたようです。その中でとても理解できない現象、あまりにも不思議な現象を見て、集まってきていた人々の中から、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだというふうな声が上がりました。そういう声が聞こえてきましたので、使徒の一人であるペテロが他の11名の使徒たちと共にみんなの前に立ち上がって、今こうしてみんなの目の前で起こっている現象の事柄の説明をいたします。使徒ペテロの説教として挙げられているものですけれども、2章の15節を見ますと、まず簡潔にその状況の説明がされていますね。今は朝の9時ですから、酒に酔っているわけではない。そして旧約聖書にあるヨエル書というところからの予言の言葉を引いて、2章の28節32節というところにありますけども、これは預言者ヨエルによって語られたあの予言が成就したものだということを説明しました。そして今何が起こっているのかということを彼は順を追って手短にご説明していきます。22節のところからですけども、第一にナザレ人、ナザレ人と言われていたイエス・キリストに関すること、それを彼ははっきりとみんなに伝えます。イエス・キリストは人々の前で力ある数々の印と不思議を行い、神が使わされたメシアであるということをまず紹介します。そのメシアであるイエス・キリストをあなた方ユダヤ人は十字架につけて殺害してしまった。これも大胆な宣言ですね。ここではもはやあのピラトの官邸の裁判の時にユダヤ人を恐れてイエスなど知りませんと言って3度も否定したあの臆病なペテロの姿は見られません。イエス・キリストが約束されていたあの聖霊を受けたペテロは信仰と力に満たされて堂々とイエス・キリストを証しする、そういう信仰の証人となっていました。彼はペテロははっきりとした信仰告白をしてこう言い切っています。神はこのイエスをよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人です。これは使徒の働きの2章の32節、また他の箇所にも何回か出てきますけども、そして人々の罪をはっきりと指摘しています。2章の36節、神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。で、日本語の聖書でも新共同訳などではこういう時のキリストという言葉を まあ、ユダヤ人にも馴染みの深いメシアという言葉でこう訳しているんですね。神が今や主ともメシアともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。まあ、それを聞いた人たち、2章の37節と言いますと、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の兄弟人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらいいんでしょうかと言いました。まあ、自分たちの今の状態ではいけない、このままではダメなのだということに彼らは気がついていたことを示す、まあ、大切な質問だったと思います。まあ、そこでペテロは今度は具体的に行動を促します。2章の38節、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。まあ、その他に、そしてこの曲がった時代から救われなさいという言葉も2章の40節に見られます。まあ、それを聞いてイエス・キリストを救い主として信じたたくさんの人たちがいました。41節を見ていただきますと、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた、その日3000人ほどが弟子に加えられたとあります。イスラエルの人たちは神の律法を守ることに関しては非常に熱心で忠実でした。生まれた時から親によって神との契約の印である割礼という儀式を受けていました。まあ、彼らは律法を守ることにも熱心な、宗教的にも立派といえる人々だったと思います。そして神様が約束してくださっていたメシアの到来を待ち望んでいた人たち、まあ、けれどもそのメシアであるお方が目の前に来られた時に、そして彼らに向かってご自分はみんなが待望していたメシア、救い主であるということを大声で語りかけていらっしゃった時に、その事実に彼らは気がつかないで見過ごしてしまっていました。まあ、その挙句の果てということですけども、神様が使わせてくださったそのメシアを十字架につけて殺害してしまったわけです。神様から使わされてこられたメシア、自分たちのためにそのメシアが何をしてくださったのかということがわからないでいました。まあ、彼らが長い間続けてきていた子羊とか、あるいは牛などを捧げる生贄の死というのは、あくまでもこれは仮の一時的な罪の許し、あるいは救いを象徴する模型に過ぎない儀式だったんですね。ユダヤ人たちは毎回この生贄を捧げていながら、その動物の死というのが何を意味していたのか正確には分かっていなかったようです。この殺された動物たちというのはユダヤ人たちの身代わりの死を死ぬことによって、神がユダヤ人たちに仮の罪の許し、そして救いというものを与えてくださる救い主メシアのいわば代用品のようなものだった、そういう儀式だったという、その意味をこのユダヤ人たちは理解していなかったようです。そしてユダヤ教の指導者たちと言われる人たちは、イエス・キリストを殺すことによって自分たちが勝ったと思っていました。自分たちがせっかく神の用意してくださった救い主とその救いの道を拒否して、まあ、犯していた罪には気がつかない、その状態のままだったようです。まあ、神から与えられた律法というものを通して学んだその儀式、あるいは形式そのものには非常に忠実に従っていたんですが、その儀式が表していた本当の意味、罪の許しと救い、その実質を理解することも、あるいは神様からそれを受け取ることもないままに終わってしまいました。まあ、彼らユダヤ人たちは自分たちは神を信じている、 神を知っているというふうに思っていたわけです。けれどもその神と触れ合うことなしにその教えだけを御所を大事に捕まえていただけだったわけです。メシアが去られるまで彼らはメシアなしの宗教に救急としてしがみついているだけ、そういったユダヤ教徒の姿でした。彼らが手にこう握りしめて一生懸命に守っていたもの、それは虚しい中身のない宗教にしか過ぎないものでした。宗教というものに救いはありません。救いというのはその救い主からいただくものですから、宗教に救いはないのです。今日でも多くの人たちが同じ間違いをしています。たくさんの人は生まれた時から幼児洗礼というものを受けます。これはユダヤ人たちが受けていた割礼とある意味で似ていますけれども、神との契約であって救いの印だと考えられています。また洗礼バプテスマというのは、ペテロがその使徒の働きの2章38節で説明していましたように、悔い改めなさい、そして罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうとありますけども、これは律法に従って割礼を受けていたユダヤ教徒たちに言われていた言葉ですね。彼らにも罪を許していただくために悔い改めというのが必要だったわけです。単に儀式に従って割礼を受けていたユダヤ人たちが、罪が許されるためにはもう一度改めてメシアであるイエス・キリストの名によってバプテスマを受ける必要があったということです。つまり必要なのは宗教でも儀式でもない、救い主メシアというお方、一人のペルソナが必要なんです。バプテスマのヨハネはイエス・キリストが来られるのを見たときに自分の弟子たちにこう言いました。ヨハネの福音書の1章29節の言葉ですが、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。このお方がイエス・キリストなんですね。そして最後にペテロは、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと言いました。この聖霊というのも神様からの賜物です。ペンテコステの時以来、求める者には自由に与えられる神様からの賜物です。そして聖霊は罪の許しと救いを受けたという神様からの保証でもあります。エフェソ人への手紙の1章の13節14節にこういうふうに書かれています。この方すなわちイエス・キリストにあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒め称えられるためです。有名な言葉です。最後に皆さんとご一緒にその使徒の働き2章38節この修法のプログラムの下に、礼拝のプログラムの下に書いていただいてますけども、そのお言葉をお読みしていただいて終わりにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。使徒の働き2章38節、はい。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。使徒の働き2章38節フランス語で読める方もフランス語で読んでいただけますでしょうか。はい、お願いします。どうぞ。ピエールのところですね。はい、ありがとうございました。それでは一言お祈りを持ってお話を終わります。なお本日は そのプログラムにもありますように、この後木村靖子姉妹の洗礼式の時を持たせていただきます。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日はあなたが私たちのために聖霊なる助け主をこの地上に送ってくださったこと、またその聖霊が私たちのうちにとどまってくださるお方であること、ペテロのメッセージにありましたように、私たちも悔い改めてあなたからの救いを受ける必要のあったものであることを学びました。どうか私たちが単なる宗教や儀式ではなく、救い主であるイエス・キリストご自身を私たちの救い主として受け止めることができますように励みください。そしてあの生贄の動物に代わる本当の罪の許し、永遠の救いを私たちが一人一人が自分のものとすることができますように顧みてください。これから持たれる木村靖子姉妹のバプテスマの時をもあなたが共に望み祝福してくださるようにお願いいたします。感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをさせていたします。アーメン。それでは木村靖子姉妹にこちらに出てきていただきましょう。あの写真をお撮りになりたい方はどうぞお寄せください。そうですね、あの皆さんで顔を見せて正面で皆さんの方にちょっと見ていただけますか。では式辞をお読みいたします。なおこのバプテスマの後、有志の方々がお祝いの賛美をしてくださることになっていますので、バプテスマ終わって、そして、プレゼントをお渡ししてからお願いいたします。でただいまから見舞いに立つ木村靖子姉妹のバプテスマを執り行います。このバプテスマは主イエス・キリストが聖定された霊典であって、父と子と聖霊の御名によって施されます。すべての人は罪の中に生まれ、その思いと言葉と行いにおいて御心にかなわず、罪のうちに滅びなければならないものでした。神はイエス・キリストの贖いによって信じる者を義としてくださり、永遠の命を約束されました。バプテスマは主イエス・キリストにあって罪に対して死に、神に対して生きるものとされ、教会の枝として加えられる印です。バプテスマを受ける者はもはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです、と新たに決意しなければなりません。聖書の言葉を紹介いたします。マタイの福音書28章18節から20節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。なおローマ人への手紙の6章から短く紹介いたします。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。一言お祈りいたします。恵み深い父なる神様、今ここに行われる式を清め、御前に立つ木村姉妹の上に豊かな祝福を与えてください。 バプテスマと御言葉をもって言い表す、その言葉、信仰の言葉を御心のうちに受け入れてください。御子イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。それではただいまから皆さんの前で、そして神様の前で誓約をしていただきます。そうですね、じゃあこちらを向いていただきましょうか。木村靖子姉妹、木村靖子姉妹、あなたは天地の造り主、生ける誠の神のみを信じますか？
信じます。
あなたは神の御子イエス・キリストの十字架の贖いによって救われていることを確信しますか？
確信します。
あなたは聖霊の恵みに信頼し、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願いますか？
願います。
あなたは自分の最善を尽くして教会の礼拝を守り、教会員としての務めを果たし、あなたの生活をすることを願いますか？
願います。
あなたはパリ・プロテスタント日本語キリスト教会の教典教規および教会の規則に従い、その純潔と一致と平和のために務めることを約束しますか？
約束します。
はい、それでは皆さんその証人としてこれを認めてください。それではただいまから洗礼を授けます。靖子姉妹、父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けます。一言お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの愛の御業を賛美申し上げます。御前に立つこの姉妹を教会の交わりに加えてくださったことを感謝します。願わくは聖霊の助けによってすべての誘惑に勝たせ、信仰から信仰に進ませ、皆の栄光のために生きるものとしてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。それでは、証しといいますか、皆様の挨拶を。
今日は皆様、私のために白くくださったたくさんの方々、それから私を見守ってくださいました、パリ日本語教会の兄弟姉妹の方、感謝の気持ちを証に変えてここに語らせていただきます。証、私は祈りを捧げたくパリ日本語教会に来ました。祈りは感謝のため、許しを請うため、願いのために、今私にとって一番必要なことだと思えるのです。3歳からカトリックの教えのもと、15歳から18歳まではより多くの聖書の教えを学びました。私が やっと皆様がいらっしゃる教会にたどり着けるまでには本当に長い時間がかかりました。自分の意思とは違いながらもパリに住むようになりましたが、仕事に恵まれ結婚し、二人の子供も成人いたしました。50歳を過ぎてからですが、年齢を重ねるとともに母の言葉を繰り返し思い起こすことが多くなりました。母はクリスチャンではありませんでしたが、私たち兄弟4人が子供の頃、良いことをしても悪いことをしても天の神様は必ずその人を見ているのですから、自分に恥じないように生きなさいと申しておりました。自分では一生懸命自分に恥じないように生きてきたつもりですが、長い間聖書に触れる時間もなく、ひたすら生きてきたような気がします。しかしここ数年、幾度かの家族や他人との争いの際に、自分の言葉で知らず知らずに相手を傷つけていた罪の意識がありました。女学校の時代、聖書の教えを学んだ中で、イエス様が全ての人の罪を背負い十字架にかけられ、民をお救いになったということが私の心の中に残っております。ここ数年の私の罪の意識は、祈りを捧げることによってイエス様がお許しくださり悔い改めることができるという教えが私の心の支えでした。そして祈りを捧げることを思い続けながら、パリ日本語教会をいつかは訪ねたいと思っておりました。今年60歳を迎えたことを栄えとし、これからの自分の人生は祈りを捧げながら主のお導きとともに歩んでいきたいと願い、教会の扉を叩いた次第でございます。どうか皆様の温かい支えを、そして高橋牧師様のお言葉を心に刻みながら邁進いたしますので、どうか見守ってくださいますようお願いいたします。
はい、それでは続きまして、贈り物がございます。私が渡していいんでしょうかね。まず、ありがとうございます。洗礼の証明書をお渡しいたします。はい、はいはいはい、そして教会からのプレゼントがございます。聖書をお読みください。それから教会の皆さんから温かいこう励ましの言葉を書いていただきましたものがあります。どうぞ、はい、それでは、ここに立ってていただいた方がいいかな。賛美を座っていただけますか。どうでしょう、座って、じゃあ席にお乗りください。どうも、これから賛美のお祝いの賛美を有志の方にお願いいたします。
それでは献金の時を持ちたいと思います。本日の献金当番は 土山陽子姉妹です。賛美歌の500番を賛美しながら献金をいたします。献金は強制ではございませんので、意味のわからない方、またお持ち合わせのない方など、竿が回りましてもそのまま通ってください。この教会のために、また教会のいろいろな活動のためにこの献金を用いていますので、そのことを覚えて、献金をお願いいたします。それでは賛美歌の500番を賛美いたしましょう。 献金感謝のお祈りを捧げします。愛します神様、今日もこの美しい聖日に私たちを街道へ集めてくださり、こうしてあなた様を礼拝する時が与えられましたことを感謝いたします。イエス様によって私たちの罪が許され、また聖霊様が私たちに与えられていることに心より感謝します。どうぞ迷いの時はあなたが道を示してくださり、また心に痛みや、また体に病のある時はあなたが豊かな慰めと癒しを与えてくださいますように。また本日は木村安子姉妹の洗礼式に立ち会わせていただき、心より感謝します。あなたが姉妹を導いてくださって、姉妹の手を取ってここまであなたが導いてくださったことを心より感謝します。また私たちの教会にの仲間として姉妹が迎え入れられましたことをありがとうございます。どうかこれからの交わりをあなたが祝福してくださって、ますますパリ教会の働きをあなたが豊かに用いてくださって、一人でも多くの方があなたのことを知って救われますように、救いの道に導かれますように、励ましてください。今日捧げましたものはあなたから普段いただいております中でもの一部ですけれども、どうぞこれからの教会の働きにあなたが用いてください。感謝して愛しますし、イエス様の御名を通してこのお祈りを御前にお捧げします。アーメン。お立ちいただきまして、聖詠賛美歌の545番の偈を賛美いたします。続きまして高橋牧師より祝祷いただきます。
我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが会衆一同の上に豊かにありますように。アーメン。どうぞおかけください。続きましてオルガンの構想 また報告お知らせがございます。